毎週私の一冊をご紹介する本のソムリエ、大垣書店のご協力でお届けします。本のソムリエ、ご案内役松岡千鶴です。この番組では大垣書店烏丸三条店の皆さんに私の一冊をご紹介いただきます。さあ、今週のソムリエは、先週に引き続き大垣書店烏丸三条店倉地拓也さんに、お願いいたします。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先週は11月1日本の日のお話をしていただきましたけれども、
はい、
いろんな店でいろんなことがあったようですね。
そうなんです、他のお店は例えば舞妓さん呼んで一日店長っていうのをやってもらったりとか、怪談が得意な和尚さん呼んで、怪談喋ってもらったりとか、いろいろですね、
はい。
店長業務ということで例えばレジに立ってもらったりだとか、
はい、
チラシを配ってもらったりだとか、いろいろ本屋の業務では体験していただくと、そういうイベントをいろんなところでやっていました。
あ、そうですか。ちなみに目林さん、
はい
はい、はご自身の書棚を作っていただいたということですが、
はい、
どんなふうな選書だったんでしょう。
でもね、本当に、素晴らしい選書というかですね、アカデミックな本もそうですし、小説も本当にバラエティに富んだものを選んでいただいて、 SF からミステリー、ハードボイルドから日本の小説みたいな感じで、本当にたくさんジャンルを問わず本を読まれている方なんだなという印象を受けました。
あ、そうですか、
はい。
ちなみに倉地さんはの書棚どんな感じなんでしょう。
僕の本棚 はごちゃごちゃしてますね、
はい、
本当にいろいろ自分の関心の赴くままに、なんか雑草の本があったりとか、あとは何かあるかな、料理の科学みたいな本だったりとか、その時面白そうだと思った本をいろいろと買うっていう感じですね。
そうなんですか。割合この番組でご紹介いただく本は哲学書と、数学とどう関係があるかとか、なかなかこう社会学的、あるいはもう本当にいろいろ難しいっていう感じなんですけども、
なんかね、ジャンル
そんなわけでもないんですか。
そうです、なんかいろんなジャンルをなんかつなぐような本が好きなんですよね。
あ、
なんか幅広い、なんか思いもつかなかったこんなものとこんなものがこういう観点で結びつくみたいなのがあると、両方のジャンルの本をじゃあもっと読んでみようっていう風になってくるし、そういう本をいっぱい読むとなんかまたどんどん関心も広がってくるしっていうので、そういうなんか自分の関心を広げてくれるような本が好きですね。
そうですか。そうですよね。それ単体でこう追求するよりは、何かと何か、そういう哲学と実は数学とが大いにこういうところで結びつくっていう話は非常に興味深いですよね。
面白いですね。
すでに、
はい、そうなんです。
そうですか、はい。さあ、今週の私の一冊は何でしょうか。
はい、今週の私の一冊は、掃除婦の民の手引き書という本で、ルシア・ベルリンさんという方の本です。
へえ、すごい。掃除婦のための手引き書。
題名もすごい魅力的なんですけど。
そうですね。
はい、このルシア・ベルリンさんという方、1936年生まれで、2004年に、がんで死去した方なんですけれども、
はい、
日本ではそんなに知られた作家ではないんですね。に
もルシア・ベルリンというくらいですか。ドイツ人ですか。
はい、アメリカ人です。
アメリカ人、そうですか。
はい、ただですね、今年翻訳された本で最も売れている本の一つがこれです。
すごい。
これはですね、何のプロモーションもなくて、単に内容がいいっていうことと、これ内容がいいっていうのが口コミ広まって、それを口コミを聞いた人たちが買ってるっていう、とてもいい広がり方をしている本です。
本当ですね、はい、本のあるべき姿ということですよね。
そうなんです、は
い、
もちろん、この、書影見てもらったら分かるんですけど、このルシア・ベルリンさん本当に美しい方で、
美しい方で、
はい、でこの、想定
自体映画俳優、女優さんみたいです。
本当にそうですね、
映画スター。
はい、はい、なんかオーラありますよね。
はい、
で想定もそこでも素敵で、このクラフトイビング紹介っていう方々がやってるんですけども、で、その美しい想定に加えて帯文も川上美也子さんだったり炎上東さんだったり、本当に手だれの作家さんたちが、
はい、
この小説の素晴らしさみたいなものを書かれてて、
小説なんですか。
小説なんです、はい
はい、
しかもこれ短編集なんですね、
はい、
全部で24編の短い話ばかり。
自伝というそんな感じなんでしょうか。
ですね、自伝と言ってもいいと思いますね。すべてこれもこの方のことなので、
うん、
でその、本当にそのこの方の人生の一場面が時系列もバラバラで、でその実際の場面もいろんな場面を切り取っているんですけども、その切り取り方が鮮やかっていう形ですね。この本について、他の、アメリカの書評家の方とかが書いてるんですけども、このルシア・ベルリンの小説は帯電しているっていう言い方をしてるんですよ。帯電っていうのは電気を帯びてるってことなんですけど、 帯電しているというか、もう読むとバチってなる感じ、
すごい、
そういうなんかこう文体の力がありますね。で、まあ、その力を生み出しているのはやっぱりこの作者の視点だと思います。はい、
そうですか。
で、まあ、この作者の、文章もさることながら、この翻訳された岸本幸子さんという方が本当に優秀な翻訳者の方で、この作家の魅力をもう最高に引き出していると言ってもいいような文章だ
と。まあ、そうすると最高傑作が出来上がったとも言えるということですね。
はい、
この掃除婦のためのというところはやっぱりこの方西谷ベルリンさんが、
はい、
あの掃除婦だったということですか。
そうです。実際にこの方でさまざまな職業を転々としてまして、はい、まあ、その中の一つが、まあ、この掃除婦ということですね。
そうですか。はい、これはもう本当に秋の夜長に読むにふさわしい、
そうですね、
素敵な一冊かもしれません。
そうですね。はい、
はい、大垣書店のご協力でお届けしました掃除婦のための手引き書をご紹介いただきました。